ある人が実験をしました。何匹ものですねネズミを捕まえてですね、真っ暗なその水がめの中にですねこの入れるというですね、そういう実験ですね。もちろん中には水がなく空の水がめですね、空の亀です。でその水がめの上から蓋をして絶対に光が入らないようにしました。その結果皆さんネズミどうなったと思います？1時間もしないうちにみんな一匹残らず死んでしまったんですね。そこで今度は新たにですね、ネズミをまた集めて同じ水がめの中に入れました。今度は蓋にですね霧か何かで小さな穴を開けてちょっと光が入るようにしたんですね。それではどうなったと思いますか？そのネズミは何日経っても生きていたというんですね。私はこの本を、この話をある本で読んでですね、ここから心に希望という光が差し込むならば、どんな真っ暗な現実であってもそれを乗り越えていける力が与えられるんだということをですね、改めて覚えさせられたんですね。さて今日のこの聖書の箇所はイエス様が死んだ12歳の娘さんをですね、女の子を生き返らせるという話ですね。今日はここから信仰者にとって希望を失わないとはどういうことか、また希望を失わないためには何が必要であるか、そのことを中心にですね、3つの点からお話をさせていただきたいと思うんですけども、まず1つはですね、実は絶望が実は誠の希望に導く時があるということですね。そのことを覚えたんですね。このヤイロという人はユダヤ教の街道管理者で、当時のユダヤ人の中ではかなり立場があった方ですね。そんな彼がイエス様の足元にひれ伏して、私の娘が死ぬそうです、どうか救ってくださいと、ある面自分の立場をですね、かなぐり捨てて一生懸命お願いしました。彼の心からの願いを聞いたイエス様はですね、分かったと言って彼の娘さんが寝ている家に足を向けられます。ところがその途中にですね、今日はこの箇所から省きましたけども、ちょうどこの25章の25節から34節の間に長血を悪だった人がイエス様に癒されるという記事が出てくるんですね。つまりイエス様はその長血を患った女性とのやり取りで時間を取られてしまいます。皆さんこの時のヤイロの気持ちを想像してください。気が気がじゃない、ね、1時間でも、いや1分でも1秒でも早く、ね、今や娘が死ぬか生きるかわからない時に1分でも早く来てほしい時にね、長々とねその女性と話をしている、内心イライラしながらですね、ヤイロはですね、自絶対思いを抱えていたと思うんですね。そしてこの女性が、この長血の女性が癒されて、さあこれからという時にヤイロにとって最も聞きたくない情報が飛び込んできたんです。35節、イエスがまだ話しておられる時に街道管理者の家から人がやってきて言った、あなたのお嬢さんは亡くなりました、なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。娘さんは亡くなった、もうイエス様に来ていただく意味はありませんと言われたんです。ヤイロはこの時目の前が真っ暗になったと思います。覚悟はしていたけども、イエス様に来てもらったら、来ていただければなんとかなると最後の望みを持っていたのに、それすら断たれてしまった、まあ、絶望のどん底というのはこういうことでしょうね。ヤイロはこの時心から悔やんだと思います。もう少し早くイエス様にお願いしていたら娘は助かっただろうに。彼は街道管理者というそういう立場ですから、ユダヤ教の指導者から憎まれている、敵視されているイエス様にお願いするということに 心理的な抵抗があった。周囲の目も気になっていたと思います。イエス様にお願いしようかどうしようかと迷って考えあふれている間に貴重な時間を空気して取り返しのつかないことになってしまった。愛する娘を失った悲しみと絶望、そして取り返しのつかないことをしてしまったというその悔やみ、彼は自分がですね、この娘を殺してしまったのはこの私だときっと思ったと思います。この自責の念、彼は支配されました。皆さん、私たちも人生経験を重ねてきますと、彼の気持ち、苦しみというものがある程度理解できるのではないでしょうか。私たち一人一人、誰であってもそういう後悔の念、罪悪感を持って、罪責感を持って生きていくことでしょう。そして普通ならばそれで終わりです。後悔の念と罪責感に支配されてもそれで年取って終わりです。しかしイエス様と一緒にいる人はそれでは終わりません。イエス様はヤイロの心の中を見抜いて一言おっしゃいました。36節、イエスはその話の言葉をそばで聞いて街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。皆さん、私が今日皆さんに持って帰っていただきたい御言葉はこれですね。この御言葉です。ヤイロはこの一言で確信と希望が与えられて、どこまでも主を信じるものとなったんですね。ヤイロだけではありません。イエス様を信じる人、いや絶望の中にいる人とってはこの一言ほど大きな励まし、大きな力となる言葉はないと思います。どのような絶望の中にあったとしても、イエス様と一緒に生きることができるならば、その絶望を必ず乗り越えることができるからです。そしてここが大変重要なところでありますけれども、絶望せざるを得ない状況に陥るというのは私たち人間にとって大変恐ろしいことでありますけれども、同時にその絶望が実は私たちをイエス・キリストという真の希望に導いていたということ、そのことを覚えたいんですね。東京に一人の女性がいました。彼女は商売の才能があって新しい仕事を始めました。大成功したんですね。そしてところが45歳の時に彼女はある人の連帯保証人になって、それでその人は逃げてしまってですね、自分がその借金を全部負わなければならなくなった。それでとてつもない払いきれないような負債を背負い込まされて、自分がこれまで永遠として築き上げてきた財産も仕事も全部失って、家族もちりぢりバラバラになって、東京の山谷というね、貧しい人々が暮らしているあそこで一人生活しなければならなくなりました。人生が文字通り180度変わって絶望のどん底に落とされたんです。そうしたある日、一人とぼとぼ道を歩いておりますと、何やら向こう側で大きな声で喋っている人が声が聞こえたんですね。見ると一人の中年の女性の方が道行く人々に叫ぶように説教していたんですね。誰も振り向かない、誰も気に留めない、そういう中でこの人はこの女性が語っていることが何かなぜか気になったんです。イエス様はあなたがどんなに絶望の中にあってもあなたを救うことがおできになりますと語った。その一言がすごく心に響いたんですね。そしてこの言葉に惹かれた彼女は早速この女性についていきました。この女性は実は長い間この山谷で伝道している女性牧師だったんです。そしてその先生と一緒についていたところは小さな教会でした。一晩そこで泊めてもらって 明くる日が日曜日、朝の10時過ぎになりますと、たくさんの人々が教会に集まってきました。彼女にとってキリスト教の教会に行くのは初めてだった。でも集まった人々はみんな、まあ、その日暮らしの貧しい人々でした。けどもみんな生き生きして顔が輝いていたんですね。その輝いた顔を見た瞬間、彼女はすごいな、ここには絶対何かがあると確信を持ったんです。やがて礼拝が始まりました。先生の説教が始まりました。するとその先生は本当に小さな華奢な体です。こんな華奢な体の一体どこにこんな力が詰まっているんだと、いるんだろうかと思わざるを得ないほど、その先生は情熱を込めてですね、力強く一心にイエス様のことを語ったんですね。か弱き女性が山野で身を着て危険が満ちている中で魂のすべてを込めて叫べるようにイエス様のことを伝えている。皆さん、神様は一番貧しい人、虐げられているものを深く憐れまれるんですと言って、イエス様への絶対的な信頼を持って語っている。その姿を見たときに、彼女はもしここに神様がおられなければ、こんなか弱い女性が一人でこんな危険に満ちた働きをいつまでも続けられるはずがない。彼女はそこで、ここには確かにイエス様がおられる。彼女はここでこの先生の姿を通してイエス様を見たわけですね。その時彼女は思ったそうです。ああ、自分はこれまでなんと虚しいものばかりに目を奪われてきたんだろうか、それを追いかけてきたんだろうか、なんと愚かしい人生を歩んできたんだろうかとつくづく思ったそうです。そしてそこからお金ではなく神様に生かされる人生、誠の平安と希望に生きる人生、これが一番幸いであると思って、そういう人生に変えられていったんですね。まさに絶望が絶望であっても、そこから新しい本当に祝福に満ちた希望に導かれていったというわけですね。そして二つ目に教えられることは、主の御手はというか主の足はどこまでも私たちに向けられているということです。イエス様の足はどこまでもいつまでも私たちに向かっているんだということですね。ヤイロは愛する娘の死を知らされたときに、何もかも終わったと思いました。これ以上イエス様に来ていただいても仕方がないと思ったことでしょう。しかしイエス様の足は依然としてヤイロの家に向かって歩き続けているんです。もうイエス様に来てもらっても仕方がありませんという知らせを受けながらも、イエス様は足を止めようとはなさいませんでした。しかも最後には弟子の3人だけを連れて入られたんですね。やる連れて、皆さん、ここから大切な一つのことが教えられます。私たちはこちら側の自分の側の自分の事情によってイエス様の足をこちらに向けさせたり、あちらに向けさせたりしているのではないでしょうか。今日のところから申しますと、愛する娘が病気で死にそうだとなれば、ちょっとでも早くイエス様に来てもほしいと思って必死でお願いする。病気が癒されてほしい、長いが叶えてほしい、これがイエス様の足をこちらに向けさせるということです。でも亡くなったという知らせを受けると、願いが叶えられなかったと思うと、今さら祈っても仕方がない、ここに来てもらっても意味がない、イエス様に来てもらうことがもう無駄だと思ってしまう。これがイエス様の足をあちらに向けさせるということですね。つまり私たちは目に見える出来事でイエス様を迎えたり 迎えなかったりする。自分の判断で祈ったり祈らなかったりする。熱心に祈っていても祈った通りにならなかったらやめてしまう。でも今日覚えたい一つは、イエス様の足はどんな時にもあなたの方に向いている、こちら側に向いているということです。あなたの抱えている問題に向かってイエス様は歩みを止めないで歩いておられるんですね。どんなに解決不可能な問題であったとしても、また祈りが聞かれなかった、何もかも終わってしまったと思わざるを得ない状態だったとしても、イエス様はあなたの問題を本当の意味で解決するために、そして御業を表すためにあなたの問題という家に向かって歩いておられるんです。そのことを皆さん今日覚えたいと思うんですね。そしてその証が十字架ですね。十字架があるからイエス様はどんな時にも私の方を向いてくださっていると確信することができる、信じることができるんですね。ある人は言います。私は過去にいろんな罪を犯しました、こんな私に神様は向いてくださらない。そうではない。あなたがどんなに罪を犯していたとしても、心の中に悔やむようなことがあったとしても、イエス様は十字架によっていつもあなたの方に身を向け、足を向けてくださるんですね。そのことを皆さん覚えなければなりません。そして3番目に覚えたいことはですね、イエス様は子供を生き返らせようとするときに不信仰者をすべて外に追い出してしまわれたということです。イエス様はこの3人の弟子たちだけを連れて、あとは両親と5人だけで、その娘さんの死体があるところに行きました。人々はどう言ったでしょうか。死んだのではない、眠っているとイエス様が言ったときに人々は嘲笑いましたですね。ここからです。そういう人たちをイエス様は追い出されたんです。つまり不信仰な人が多くいるところではイエス様といえども御業を表しにくいものなんですね。神様は全知全能です。御心ならばどんな奇跡でも起こすことがおよきになります。しかし多くの人々がね、イエスのやつ、今度は一体どんなインチキなことをやるのか、好みで暴いてやろうというような思いでいるときには御業を表すことができないんですね。いや、たとえ目の前で御業が現れたとしても、それを御業として受け取ることはもう信じることもできないんです。聖書は信仰のあるところに、信仰の群れに働かれるものだと言ってるんですね。神の子キリストであっても、ヤイロや弟子たちの信仰から出た誠の祈りがなければ、この子を生き返らせることがなかった。だからこそ本当に信じる人々が一つのところに集まって祈る必要があるんです。それが教会ですね。そしてその教会の群れ、つまり何よりも私たちの信仰がまず主を第一とする信仰に育たなくてはなりません。私たちはそういう意味でイエス様を迎えることもできる信仰の群れとして一つとなって成長していきたいと願うんですね。皆さん、いくらここに青教会があったとしても、50名の方々が、いや60名の方々が集っておられるとしても、皆さんの思いがバラバラで、信仰もバラバラで、いろんな方向に向いているとするならば、イエス様の御業はなかなかここに表されないですね。何よりも、主を第一とする信仰になっていって、祈りによって御言葉に立つ。そういう信仰の群れになっていくところに主の御業が表されていくんですね。そのことを覚えたいんですね。ですから私たちは イエス様に心を開いて素直に信じ、御言葉を信じてイエス様に素直に従っていく、さらに心を一つにして祈り合っていく、このシンプルな繰り返しこそが伝道、イエス様からし伝道を推進させる何よりの大きな力です。両親と三人の弟子合わせてわずか5人の祈りでしたけれども、その5人の心を合わせた祈りが大きな祝福となっていった。皆さん、私たちもそうです。現代ではイエス様が死んだ人を文字通り生かしたという話はなかなか聞きません。しかし霊的に死んでいる人々が祈りを通して御言葉を通して人生が変えられ、本当に生き生きとして感謝と喜びを持って生きる、そういう人生になっていった人たくさんおりますね。私はそれは、その人は死んでいた人が新しく作られた、そういう人生を生きるようになったとしか私はもう言いようがないんですね。皆さん、私たちは私の頑張りで人生を作り変えられたんではないんですね。イエス様の御業によって死んでいた私たちが生き返って新しい人生を生きるようになった、これがクリスチャンの人生ですね。このことをもう一度覚えたいんですね。そういう意味で皆さん一人一人の人生の上にこのヤイロの娘が生き返らされたような奇跡が皆さんの人生に起こっている、そのことをもう一度覚えたいですね。ですから皆さん、今日この御言葉、恐れるな、ただ信じていなさい、この御言葉を本気で信じて御言葉にとどまって神の御業を拝するものとしていただこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのヤイロの娘の生かされたとこの箇所から御言葉をいただきました。私たちはどんなに願っても絶望しかない時があります。しかしどんな状態の中にあってもイエス様の足は私たちの方に向いています。そしてイエス様が来られた時に、ちょうどいい時に思いがけない素晴らしい御業を起こしてくださいます。もうすでに私たちの人生において神様から離れ罪と滅びの中を歩んでいた、本当に神様から見たら死んでいた私たちがある時イエス様の福音に触れて心から悔い改め新しい人生を生き返って歩むことになりました。これはまさにヤイロのこの奇跡に匹敵する大きな奇跡です。そのことをもう一度思い起こしながら、何よりも御言葉を第一にし、そしてイエス様に信頼して心を一つにして祈り、シンプルに歩むの、素直に歩むのとしてください。お一人お一人の上に、そしてそのご家族の上にあなたの豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。